説教、十字架への道、宍戸元雄牧師。
前回までこのゲッセマネで捕らえられましたイエス、そして大祭司カヤファの中庭でのペテロを見てきましたが、今日の話は総督ポンテオピラトの下で裁判を受けられたイエス・キリスト、そしてその判決が下された。それに従って主は、このイエス・キリストは十字架にこの使われることになった、まあ、そういうところであります。でイエス・キリストをこの訴えたのは祭司長たちと律法学者たちであった。これは26章の前の章のところに記されて、59節以下のところに 2,3 ページ前のところに書いてありますけれども、こんなふうに書いてありますね。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためにイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスにこの不利な、いや偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がりイエスに尋ねた。この者たちが不利な証言をしているがどうなのか。しかし何もイエスはお答えにならなかった。重ねて、お前は褒むべき方の子メシアなのかと尋ねられた時、イエスはそうだと答えた。あなたはメシアなのか、そうだと答えた。そうすると大祭司は衣を引き裂きながら、これは驚きの表現でありますが、これは神を冒涜するものだ、死罪にあたるものだ、死刑に値すると、そう決議した。これを裁いたの、この裁判を裁いたのは実はピラト、総督ピラトであった。そしてまたピラトも、お前はユダヤ人の王かというふうにイエスに問いに対して、イエスはそれはあなたが言っていることですというふうに答え、それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、ピラトは非常に不思議に思った、イエス様に対するいろいろなですね、証言がなされて、そして結論としましてはですね、あなたはこのメシアなのか、イエス様はそれを認められた。そうしますと大祭司は、これは完全にですね、神を冒涜するものだ、だから死罪に当たる、死刑に値すると、そういうふうにこの大祭司はたちはこの決議をしまして、そしてそれを総督ピラトにこう訴える。そして総督ピラトもこれに対してイエス様に聞くわけでありますが、しかしどんなこの不利な証言に対してもイエス様は何もお答えにこう弁明をしなかった。普通ならばですね、自分はこの偽証をしている人たちが上がってくる、発言があった時、いやそれは違うんだということを普通は弁明するわけですけれども、イエス様はそれをなさらなかった。ピラトはそれを大変に不思議に、非常に不思議に思った。またこのピラトの判決に際しましては、妻からこういう伝言があった。それは、夢であの義人には関係しないでくださいと まあ、ピラトのところにこの伝言が来たんです。夢でこの伝えられる夢というのは、決してこの聖書ではですね、神様の御心が伝えられるそういう手段であった。マタイ福音書では特にこの東の国の博士たちが夢でですね、ヘロデのところに帰るなというそういう示しがあった。あるいはヨセフは夢でエジプトに逃げるようにというふうに、急いで逃げるようにというお告げがあった。同じ役割を果たしていると思います。ピラトは判決としてですね、バラバを許す、そしてイエスを十字架につけるという、そういう判決をするときに、まあ、自分は水を持ってこさせてですね、自分はこの裁判にはですね、その手を洗って、水で手を洗って、この地については私には責任がないということを言ったと、そういうことを示したということが書いてあるのでありますけれども、ピラトは結論としましてはですね、このバラバを許してイエスを十字架につけるというそういう判決を下した。このバラバを許すということについては、祭りの慣習で習慣で囚人一人を釈放することになっていたけれども、ピラトは群衆の圧力に屈してローマに反抗するユダヤの民族主義者、これは明白な凶悪な政治犯であったバラバを、まあ、許してしまうという、そういう結論を出したのであります。イスラエルを代表する祭司長たちや律法学者、まあ、サンヘドリンと言われているその議会がイエスを十字架につけて殺すことに、まあ、賛成した。ですからイスラエルの人たちも賛成した。このピラトは異邦人を代表する人物でありますけれども、このピラトもまたイエスを殺すことに結論として賛成した。これが今日の27章の26節のところに書いてあった、前のところに、今日のところの前のところに、ピラトはバラバを釈放しイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したと。こうしてユダヤ人も異邦人も共に、まあ、いわばこのユダヤ人も異邦人も、まあ、人間全体がですね、イエスを十字架につけることに、つけることをつけることになった、十字架につけたと、そのことに賛成したと、そういうことになるわけであります。でそれが今日の27節以下のところに、それがこう流れとしてつながっていくわけですけれども、まあ、ここにローマの兵卒たちがいたということが書いてあるわけですけれども、まあ、あの当時このローマによってこの支配されていて、このエルサレムの近くには、まあ、あの当時はあのカイザリアの方にローマの軍隊がいたそうですけれども、この人がたくさん集まるこの杉越の祭りの時には、まあ、暴動が起こるといけませんので、そういう軍隊がこのエルサレムの近くにこう駐屯していたという、まあ、そういうことがありまして、ローマの兵士たちがそこにいたと。でローマの兵士たちにとってはこのローマに反逆する政治犯の首謀者がついに捕まったと、そういうものとしてイエス様を、イエスをですね、この兵士たちに引き渡された、そういうふうに兵士たちは思ってるわけです。ですから兵士たちはイエスに対して明白なですね、あからさまな敵意とあざけりを表したのは当然であった。それがここにですね、29節のところに、このローマの兵士たちは茨の冠を編んでかぶせ、足の棒を持たせ、 そして赤い街灯を、まあ、兵士たちが使っていた赤い街灯を着せるという、まあ、すなわちこれは王様を象徴するユダヤ人の王、そのイエスを侮辱するということ、そういうことをした。それはローマの兵士たちのしたことでありましたけれども、まあ、ローマの兵士たちにとってはそういうことは当然のことのように、ローマに反抗する者がですね、捕まえられた、でこれは王様だというふうに言ってたんだ、ですからイエス様をそういう形であざけったということであります。そしてそこから今度はゴルゴタの、まあ、十字架につけるところの場所までそのイエスを連れていくということがローマの兵隊の、まあ、仕事だった。カトリック教会はこの、まあ、全長約500メートルほどにわたるこの悲しみの道というふうに言われて名付けられているこの道に 14の、まあ、スポットというのステーションというんですかね、そういうものを作っているわけでありますが、まあ、最終的にはこれは19世紀になって設定されたというふうに、まあ、言われております。それで一つ一つその意味付けがここでもうですね、倒れた場所であるとかですね、そういうことがこういうカトリック教会においてはこう意味付けられているのでありますけれども、まあ、聖書はですね、クレネ人シモンがの記事だけを書いております。聖書はイエスの十字架の痛みと苦しみを延々と描写することではなくて、むしろこのイエスの十字架に対して人々がどのような態度を取ったかを、そのことを書いているのでありますね。でつまりその長いこの苦しみの道の一つ一つを丁寧にこの聖書は書いているというのではないんです。むしろそういうものは省略してイエス様の十字架のそのところにどういう人たちがどういう反応をしたのかということが書いてある。一つはこの33節の、まあ、指紋のところは抜かしますけれども、33節、ゴルゴタというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くとと書いてあるところですね。で一つは苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。これは苦痛を和らげる、まあ、作用ではなくて苦みを増す、むしろこの苦しんでいるものをさらに苦しめるようなですね、そういう役割をするのがこの苦みを混ぜたブドウ酒、苦しみを増させる、増す、そういう教えてあげるような作用であったと言われています。でここには詩編の言葉の中に、私に酢を飲ませる、乾く私に酢を飲ませる、そういう御言葉の成就があったというふうにマタイ福音書は言いたいのでありますね。2番目には、兵士たちがイエスの衣服を分け合ってそこに座っていたということでありますね。ここにこの座っていたというふうにもあるわけですけれども、これはそのこの見張っていた、つまりあのイエス様はこの十字架にこうつけられていくわけですけれども、そのローマへの反逆罪としてこのつけられるわけですけれども、このその遺体をですね、そのイエス様ののをですね盗んでいく、まあ、そういうことをしないさせないために、兵士たちはそれを見張っていたというふうに、まあ、説明されておりますね。イエスの仲間がこれをイエスを奪うことのないように、まあ、見張っていた。まあ、これも実はイエスが政治犯としてこのローマの兵士たちには見られていたという、そういう証拠であります。そしてもう一つ、衣服を分け合っていたと。いうことも兵隊たちにとってはそれは当たり前の普通の 日常的に行われている、そういう人たちがいれば、そういう衣服を分け合う、持ち物を分け合うというのは普通のことであった。まあ役柄上そういうものをもらっていくことになっていたことでありますけれども、マタイ福音書はこの衣服を分け合ったというところにも注目をしことを書いておりまして、これは実は詩編の先ほど読んだ22編のもう少し後の方に、彼らは私の衣服を分け衣を取ろうとしてくじを引く、そういうことがこのなされていた、その聖書の御言葉が成就しているという、そういうことだというふうに書いているのであります。旧約聖書の御言葉の実現だった、そのことをマタイはこの論証しようとしているのであります。つまりイエス様がここで十字架につけられているということは、単にこの政治犯としてつけられたという、そういうことを書こうとしているんではなくて、まさにこれは旧約聖書で語られていた、予言されていた、語られていたことが一つ一つ実は成就しているんだと、神様の御心がこのイエスの十字架というところに成就しているんだと、そういうふうなことなんだというふうなことを言いたいのであります。でさらにこのゴルゴタの形状にですね、にの場面にこの3種類の人たちがのことがここで出ております。一人はこのイエスと一緒に2人の強盗が十字架につけられた、さらには2番目にはこのそこを通りかかった人たちで、3番目には祭司長立法学者たち、そういうこの3種の人たちがこの十字架の場面をにこの立ち会っていたというんですか、そしてこのそれぞれこの3種の人間たちはそれぞれ立っている立場、通りがかった人たちも強盗一緒につけられている者たちもですね、祭司長立法家たちもそれぞれ立っている場所とか身分は違っているんですけれども、ここに全く3種類の人たちがですね、同じ言葉内容、同じ罵りあざけりの言葉をイエスに向かって浴びせかけていたというところに注目しなきゃならない、このことがこの今日のですねポイントでありますよね。この強盗たちはどういうふうに言ったかっていうと、これが40節に書いてあります、ね、神殿を打ち壊し、そこを通りかかった人たちですね、そこを通りかかった人たちは神殿を打ち壊し3日で建てるもの、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、これが40節で、祭司長たちも立法学者たちは長老たちと一緒になってイエスを侮辱していった、これは42節から43節に書いてあります。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがよい、そうすれば信じてやろう、神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。そして強盗たちのことも44節最後のところ、強盗たちも十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵ったと、そう書いています。この3種類の人たちが同じことを言ってた、結局何を彼らは言ってたか、今十字架から降りるがよいと言ったんですよ、降りてみろと言ったんです、そうすれば、そうしたらばお前は神の子なんだから今十字架から降りてみるがよい、そしたらば信じてやろう、そういうふうに言った、 神の子ならばこういうことができるはずじゃないのか、神の子ならばこういうことを今十字架から降りてこい、それが神の子としてなすべき技ではないのか。実はこの神の子ならこういうことをしろ、できるはずだ。実はこれはそのかつてイエス様が荒野においてサタンの誘惑に遭われた時がありますよ。初めの方にありますよ。その時にも実は同じ言葉が語られた。神の子ならこれらの石をパンに変えたらどうだ、石をパンに変えたらどうだ、そして自分の上を見たらしたらどうだ、神の子ならば高いところから飛び降りてみよう、神が天使に命じて支えてくれるはずではないか、怪我しないじゃないか、神の子ならそんなことできるだろう、神様が天使を使わしてイエス様の足を支えて怪我しないようにしてくださるだろう、飛び降りてみようと悪魔は言った。それと同じことが実はここで語られている。神の子なら今超能力っていうんですか、十字架から降りるということがですね、もう縛られてこう十字架につけられてるわけでしょ。でそれをそういう奇跡、それができないということに、それができるならば信じてやろう。イエスへのあざけり、罵りの声となっていた、なっていたのであると考えられる。ですから立場はみんな違うんですけども、そういう奇跡を共通してですね期待していた、願っていた。イエスは何のためにこの地上に神が使わしたんだろうか、降りてこられたんだろうか。実は私たちもサタンと同じようにしか神の御業を考えることができないのではないか。もし私たちもですね同じように思う、そういう思いがありますよね。あそこでイエス様が十字架から降りたならば私も信じられる、まさに神の子だった、信じられるかもしれない。十字架に釘付けされたお方がそこから飛び抜けて奇跡を行うような、そういう手品師のような神様しか私たちも思いつかないんじゃないだろうか。実は弟子のペテロも同じであった。このマタイ伝の16章ずっと前のところにイエス様が弟子たちに語られた言葉がありましたね。それはこういう言葉でした。イエス様があからさまに自分は必ず祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに話したときに、ペテロは真っ先に何と言ったか、主よ、とんでもないことです、とんでもないことです、そんなことはあるはずはありません、あってはならないことです、とそう言った。十字架につけられる救い主、そんなことはあってはありいけません、あるはずはありませんとペテロは言った。その時イエス・キリストはペテロに向かって、サタンよ退け、サタンよ退けと言った。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、そうペテロに言われましたね。人間のレベルで考えていると、その十字架につけられたものがですね、そこが釘付けされているわけ、そこから降りてくる、そういう奇跡をしてくれるのが神様なんだというふうに我々も思う。十字架につけられっぱなしのですね 救い主なんていうのはありえないじゃないかと我々も思うので、まさに、パウロはコリントの書の中でですね、コリント人の手紙の中でこう書いています。十字架につけられる救い主というのは思いもつかなかった。この神の知恵は人の心に浮かびもしなかった。神はご自分を愛する者たちに、しかしその十字架のキリストを準備されたんだ。これが実は神の知恵であったと書いている。人間の知恵よりも神の愚かさの方が優れているんだというふうに書いております。キリストは人の目を脅かすような印や奇跡を行う。確かにパンの奇跡であるとか海の上を歩くという奇跡も確かにイエス様はなさいましたね。確かにそういう点もあったと思うんです。しかしピリピ書の中ではこういう言葉がありますね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。十字架の死に至るまで自分を無、自分をなくして神の御心に従い続けた。十字架の途中でやめなかったということです。最後まで実は十字架の死に至るまで従順でした。そうであり続けた。キリストはどこまでも己を低くして己を無にして、最後の最後に至るまで、自分の命が絶えるところまで神に対して従順であった。先ほど言ったようにイエスの顔に唾を吹きかけ拳で殴り、ある者は平手で打ち、メシア、お前を殴ったのは誰か言い当ててみようという、そういうさまざまなこのイエス・キリストをあざける言葉、裁判後においてもローマの兵士たちから散々な目にイエス様は遭われている。そして十字架のそのゴルゴタにおいてもそのような罵りを受けられた。我々は十字架というふうにこう簡単に言ってるかもしれませんけれども、これは人間が殺される方法としては最も過酷なものであった、そういうこの刑罰をこのイエス、このイスラエルでも、こうイスラエルではなかったそうですけれども、このローマにおいてはですね、ですから極悪犯人にしかこれは使わなかったというふうにまあ言われております。数時間の間もがき苦しみ、めまいがして、血の気はなくなって痙攣を起こし発熱し、加えて太陽の熱、まさに心臓はこう破裂するような、そして時には気が狂わんとする人もいる、恥と侮辱にさらされる、そういうものが十字架の、この刑罰、十字架の死であった。ある方はこう書いていました。罪がこの世に来て以来、人間は常に人間に対して残忍であった。地獄の苦痛をお受けになったのであった。まさに十字架刑っていうのは客観的に見てもそういうものだった。全く残忍なんですね。まあ地獄の苦痛、まあそういうものに値するような犯罪、そういう人にこれが、この刑が執行された。しかしイザヤ書53章3節はこう書いてますね。 彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。これが聖書がですね、予言していたことだった。それがここに実現しようとしていたんだ。人々から罵られ、あざけられ、頭を棒で叩かれ、それにじっと耐えていたイエス・キリスト、その最後が十字架の死であった。十字架の苦しみから降りることなく、最後の最後まで、いわばこの血の一滴までですね、罪人の救いのためにそれを使い尽くされた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛み、私たちの罪のすべてを主は彼に負わせられた。こういう使命を持っていたキリスト。パウロはこういう言葉を書いています。ユダヤ人は印を求め、コリント書ですね、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。私たちはこの人生において、私たち自身もいろいろな苦しみを味わう、そういうことを経験しています。イエス・キリストはやめるもの、苦しめるもの、重荷を負うもの、疲れたもの、罪の力に引き回されているもの、死の恐怖におののいているもの、そういう者たちのためにその命を投げ出して、己を無にして、私たちに神と共にある信仰の道、キリストと共に生きる信仰の道を明らかにしてくださいました。それは十字架から降りなかったキリストですね。命を捧げてくださったキリストです。私たちはこの十字架につけられたままなるキリストによって救いの道を与えられていく。それが神の知恵であった。人間には思いのつかなかったような、そういう神の救いの道だった。十字架に作られたキリスト、先ほどのコリント書の中にですね、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと書いています。十字架につけられたキリスト、これは他のところも、例えばガラテヤ書3章の1節にこういう言葉が書いていますね。あなた方の目の前に十字架につけられたキリストが描き出された。この十字架につけられたキリストがあなた方の前に描き出されたという言葉があるんですけど、それの文語訳はこうなってるんですね。十字架につけられたまいしままなるキリスト、十字架につけられたまいしままなるキリスト、そう訳されていました。それはどういうことか。十字架から降りなかったキリストということですよね。十字架にもうつけられっぱなしになっていた、つけられたまえしままなるキリスト、これが十字架のキリストであります。十字架から降りなかったキリスト、最後の最後までその命耐えるまでキリストは十字架を降りなかったんだ。そしてその十字架の上で死んだ。キリストはその命のすべてを我々罪人の贖いのために、救いのために 注いでくださった。その家に私たちは神の御前に義とされる道が確立されたのだ。ハイデルベック信仰問答問61にこういう言葉がある、問いがあるんですね。なぜあなたはただ信仰によってのみ義とせられるというのですか。答え、それは私が自分の信仰のゆえに神に喜ばれるのではなく、ただキリストの贖いと義と聖とが、聖は清いということですね、神に対する私の義となるのであって、私はただ信仰によるのほかこれを受け自分のものとすることはできないからであります。これによってですね、キリストが本当に十字架から降りることなく最後まで十字架の上で死んだ、それによってキリストの贖いとキリストの義とキリストの聖とが神に対する私の義となるのだ、これを受けるのが信仰なんだというので、この十字架につけられたままなるキリストによって救いの道を与えられていく、それが信仰によって義とされるということです。そのことがここに確立されたんだ。私たちは飼う者のなき羊のようなもの、イエス様は飼う者のなき羊のような者たちを深く憐れんで命を投げ出してくださった。ここに私たちの罪人の確かな救いがある。パウロはローマ書の中でこういう言葉を書いています。5章8節、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために十字架の上で、まあ十字架の上でってないんです、言葉はないんですけど、私たちのために十字架の上で死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。これが実は神の私たちに対する愛なんだということであります。この十字架のキリストと共に歩む、この神の愛を受けて歩んでいく、これがキリスト者たちの姿であります。お祈りいたします。父なる神様、主のご受難を思うこの年度の時、主が十字架につけられるその道筋の一端を聖書から学びました。どうか私たちにあなたが深い御心の中で旧約聖書において預言し、そして主イエスキリストにおいて成就されたこの深いあなたの御御業と、その救いを私たちが信仰を持って受け、あなたのしもべたちとして、あなたの愛を感謝して進みゆく一週間でありますように。私たちはそれぞれこの地上の重荷を負っております。しかし主はすべて、その重荷のすべてを置いたも、私のもとに来なさいと語ってくださいました。十字架のキリストのもとに今週もまた共に、主と共に今週一週間の戦いを戦うことができますように、一人一人の人生のうちにあなたご自身が望んでくださいますように、この祈り主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。